皆さんおはようございます。私はこれまで何度かこの教会に来させていただいたことあるんですけども、新しい街道は初めてでして、噂には聞いておりましたけども、素敵な礼拝堂で皆様と一緒に礼拝を持てることを本当にありがたく思っております。そして奥田先生とはかなり古い仲といいますか、学生時代の頃からですので、もう30年以上前に出会っていて、それ以来ですね、大切なところで会わせていただいてきてるんですけども、でも教会でメッセージさせていただくっていうのはこれが初めてでありまして、まあ、30年経ってやっと信用していただけたと思っております。もうすでにご紹介いただきましたけども、私はルワンダで妻の恵みとともに平和と和解の働きに、預からせていただいておりますけれども、ルワンダで暮らし始めて14年目になります。ルワンダと出会ったのは19年前なんですけども、それからこの平和和解というですね、本当に重たいテーマに関わらせていただいてきました。で、まあ、今度ですね、バプテスト祈祷週間でありますけども、私の活動は国際ミッションボランティアとして、その祈祷週間を中心にして皆さんが祈ってまた捧げてくださることによって支えられております。本当にありがとうございます。また支援会のご紹介もありましたけども、支援会に加わってですね、祈って、支えてくださっている皆様、本当にありがとうございます。今日ちょっと戸惑ったんですけども、何か送られてきた情報によると講演会となっててですね、なんか朝日新聞の方にも出ててですね、メッセージのはずだったのに講演会かなとかって思って、どういう話をしたらいいだろうかと思ったんですが、まあでも今日は本当にメッセージというよりも私の証と言いますか、ルワンダのことを経験、その中でですね、私自身がクリスチャンとしてどのような神様を信じるようになってきたのかっていうですね、そういう話をさせていただきたいと思います。この題にもありますけども、それは見捨てない、私たちを見捨てない神様、そして、諦めない神様ということであります。もうしばらく前のことになりますけれども、あるミッションスクールの大学で、まあ、10分ぐらいの お話をさせていただきました。ルワンダのことです。そうしましたらですね、学生たちから感想が届けられました。そして質問がありました。その質問はこういう質問でした。神が全能であり、また愛であるなら、どうして大虐殺を止めて人々を救ってくれなかったのでしょうか、というですね、そういう問いかけでありました。神が全能であり、そして神が愛であるなら、まあそういう話をですね、ミッションスクールですから聞かされているわけですよね。で、私たちもそういうふうに普段話したりするわけです。でもそれならば、なぜあのような巨大な悪が行われるのを神様は許すのか、というですね、そういう問いかけでありました。ルワンダの大虐殺は神に背いた人間の仕業です。殺してはならないというですね、神の戒めに対するあからさまな人間の反逆であります。決してルワンダの人々を罰するためにそのようなことを神が計画実施されたわけではありません。まあそうですけれども、しかし少なくとも80万人の人々が犠牲になるまでは虐殺が終わるということはなかったのです。神は殺戮者たちのその悪行を力ずくで止めるということはなさりませんでした。あの時神はどこにおられたのでしょうか。何をしておられたのでしょうか。 まあ、そのような問いがですね、ルワンダの人たちの中に今もあります。特に虐殺を生き残った多くのルワンダ人の問いとしてあるわけです。ある有名なルワンダ人の方が今はアメリカに亡命されて、研究者をされておりますけれども、以前国会の議長をされていた虐殺の生存者である方が、日本の代ではですね、ルワンダジェノサイド生存者の証言、憎しみから許しと和解へという本を書いておられます。これは立教大学の出版会から出されている本です。確か2年ぐらい前に、2年か3年ぐらい前に出版された新しい本ですけども、実はこの本の現代はですね、英語なんですけれども、 God sleeps in Rwanda って言うんですね。要するに神様はルワンダで眠っておられるというですね。で、この題はこの方の一流のユーモアなんだと思うんですけれども、神様がおられる、でもああいうことが起きた、あの100日間神様は眠っておられたんだと。まあ、ルワンダではですね、キリスト教が入る前から一神教、しかも天地を作られ人間を作られた創造神、そういうですね宗教を持っていたルワンダの人たち、イマーナと神のことを言うんですけども、キリスト教が伝わってからもそういうですね、まあ、偉い神様なわけですけれども、ですから全てのものから崇拝されるべき神様であるわけですけれども、まあ、神様には人間的なところがあって、たまにはですね疲れてお眠りになる。ですから大虐殺が起きていた時ですね、神様が何もしてくれなかったっていうのは説明できない、そこで眠っておられたんだっていうですね、まあ、そういう題をつけておられるわけです。まあ、いずれにしろ先ほどもありましたけども、1994年の4月から7月の今から24年半前になりますけども、100日間の間、どうかあの殺戮者たちを打ち倒し、私たちを救ってくださいという無数の犠牲者たちの祈りが、叫びが上がったのにもかかわらず、神があの殺戮を止めることはありませんでした。神はどこにおられるのか、神は何をしておられるのか、まあ、この問いはですね、決してルワンダの問いだけではなくて、例えばシリアでですね、泥沼内戦がずっと続いておりますけれども、今あのようなシリアのところでもですね、この時また世界のあちこちで発せられている問いであります。私たちは今日キリスト教の教会に集っています。ここに集っている多くの私たちは、イエス・キリストによって示されたところの神を信じる者たちです。そしてその私たちは、あのゴルゴダの十字架でイエスに起きたことを知っています。神の子であるイエスが、あの十字架の上で私たち人間の手によって虐殺されたということを聖書を通して知らされているわけです。十字架に釘付けにされ、うめきながら、そして最後にはマリコの福音書によれば、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですかと絶叫した末に絶命したイエス、そのイエスの叫びにその時は神は答えることはありませんでした。私はルワンダに関わり始めて、まあ、19年暮らし始めて14年目になりますけれども、ルワンダであの虐殺を生き残った方々、また虐殺に加担した加害者の方々と関わってきて、以前のようにですね、全知全能の神といったイメージを持てなくなりました。私たちクリスチャンは、神は必ず祈りに応えてくださるとよく言います。 しかし私たちが助けてくださいと祈ったら、よし分かった何とかしようと問題を解決してくださる神、まあ、こういう神を、まあ、ボンヘッファーは機械仕掛けの神と呼んだわけですけれども、まあ、そのような神の存在を信じることができなくなりました。大虐殺が起きた24年前も数えきれない人々が必死で祈ったのです。シリアでは、またイラクでは、アフガニスタンでは今も数えきれない人々がその祈りの叫びを上げているのです。私の活動についてご存知の方もこの中にはおられることと思いますけれども、今は私は大学の教員をしておりまして、本業は大学で平和学を教え、ルワンダ、そしてルワンダの近隣諸国から、多くは紛争のある国ですけれども、その若者たちが平和を作り出すために使えていく、それを後押しして育っていく、また彼らの関係性を作っていくという仕事をしております。しかし今も以前のようにですね、草の根の癒しと和解の現場、まあ、なかなか日常的に関わることはできませんけれども、その方々を訪ねたり、その方々を大学に呼んで学生たちに語っていただくというようなことをしております。で、そんな活動の中でですね、まあ、以前償いの家づくりというですねプロジェクトをしていたことがあります。それは虐殺の加害者が罪の、まあ、謝罪の思いを深めつつ、まあ、罪の償いとして被害者の家族のために家を建てるというプロジェクトでありました。まあ、その活動を通して私はですね、サラビアナさんという女性と出会ったんですね。で、その方は、あれ去年でしたかね、去年NHK のドキュメンタリーで主人公のような形で出ていた、虐殺を生き延びた女性なんですね。で、頬には大きなナタで切りつけた傷が残っているという方なんですね。で、その当時の話を聞きますと、その頃ですね、もうルワンダ一色が虐殺、政府が、普通の多数派の政府がですね、権力の座にとどまるために国民を動員して少数派ツチ、でもそのツチの人たちがですね、ウガンダという国から難民だったわけですけども、戦争を仕掛けてきていた。だから自分たちの身の回りにいるツチも敵の武装勢力と一緒なんだから、もう殺さなきゃいけない、まあ、殺すことがまさに正義と言われた、まあ、そのような時代ですね。で、そのサラビアナさんという方がおられるキレヘ郡のルガンド村というところでも、そのようなところで政府がどんどんどんどんですね、フスの一般住民をけしかけていたわけですね。そしてそれに従わないようなものは粛清するというようなことまでありました。まあ、そんな中で、土がいるようなところの人たちがいるようなところに押しかけていってですね、火をつけるとか略奪をする、で、見つかればその人たちを捕まえて引っ張っていって一つのところに集める、まあ、それを察知した多くの人たちは茂みに隠れたりしていたわけですけども、そういう茂みもですね、しらみつぶしに、捜索をして見つけたら引っ張ってきてですね、政府の要人や軍の人がいるところでこう捕まえてきましたと言ってですね、やっていたわけです。で、そのサラビアナさんもそのように捕まえられてですね、複数の人と一緒にですね、座らされていました。で、その時に政府の偉い人がですね、その地域のですね、ある男性にナタを渡して、お前これでやれと言ったわけですね。そしてその男性はナタを振り下ろして、そのサラビアナさんの顔面を切りつけた、まあ、問答を打って倒れたわけですね。そしてその後 もう一回二発目の一撃が来る前に頭を抱えてですね、守っていたその手にまたナタが振り下ろされて、頬に大きな傷も残っている、まあそういう方であります。まあその方の家をタデオさんという加害者が中心になってですね、ボランティアで作りたいと、もう服役が終わり、あの公益労働権が終わってですね、村に戻ってきて仲間を説得してですね、家づくりをしたんですね。でその過程を通してタデオさんという人がこう謝罪をする勇気を得てですね、まあ、ある日あの家づくりが終わった後にみんなの前でですね、サラビアナさんに謝罪をするという、そういう式が持たれました。もう2011年ですから7年ぐらい前の話なんですけども、でその時に、私はあなたにを襲ったその襲撃した者たちの一人です、あなたの人生を本当に台無ししました、どうか許してくださいと、まあ、謝罪をしたわけですね。大虐殺から16年後彼は真摯な謝罪を成し遂げることができたんです。でその後サラビアナさんがその彼の謝罪に対して応答しました。彼女はまず、神様の力ゆえに私は大虐殺を生き残ることができました、今まで本当に加害者からの謝罪を待ちわびてきましたけれども、誰一人として自分のところでに来てですね、謝罪をしてくれる人はいませんでした。でもあなたが自分の罪を認めて告白してくれたこと、そのことによって心が安らぎました、これからは隣人として関わっていきましょうとですね、まあそこにいた私、本当にこう自然と涙が出てきましたけれども、加害者であるタデオさんに対してこの思いやりのある言葉をかけられたわけです。でそのサラビアナさんが私に言ってくれた言葉の中で決して忘れることのできない言葉があります。それは、やっぱり神様は私のことを忘れておられなかったという言葉です。先ほどイザヤ書49章の13節から15節を読んでいただきました。聖書は繰り返し、私はお前のことを覚えている、私はあなたを決して見捨てない、との神のメッセージを私たちに語りかけています。女が自分の血の身子を忘れるであろうか、母親が自分の産んだ子を憐れまないであろうか、たとえ女たちが忘れたとしても私があなたを忘れることは決してない。神は繰り返し、私はあなたたちと共にいると言ってくださいます。私たちの主イエス・キリストはインマヌエル、神我らと共にいますと呼ばれるお方です。私は、まあ、大虐殺の地獄を生き残り、顔面をナタで切りつけられながらも、やっぱり神様は私のことを忘れておられなかったと言われたサラビアナさんのゆえに、私たちを決して見捨てない神を信じます。そして虐殺の被害者であるサラビアナさんと加害者のタデオさんの和解という、本当に不可能にしか思えないようなことが可能であるという、まあ、主にある希望を見せていただいたゆえに、私たちを決して見捨てない神を信じます。その神は直接的に力を行使してルワンダの虐殺を止められることはありませんでした。そういう意味では無力な神であられました。しかし私はこのように信じています。その神は私たちの苦しみを担い、 苦難のただ中にある私たちを励まし、立ち上がらせ、私たちの中に愛と連帯を呼び起こしてくださる神であると、まあ、そのように信じています。もう一つですね、神のイメージ、ここ数年本当にそう思うことですけれども、諦めない、神様は諦めない、見捨てないだけではなくて諦めない神様なんだということをルワンダの人たちの関わりを通して、知るようになりました。まあ、その家づくりの活動が終わった後にですね、ルワンダ村では被害者と加害者の人たちが、今度は被害者と加害者としてではなくて一緒にですね、自分のたちの生活の糧を得るために豚を飼って、それを増やして販売するという活動を始めました。で、日本の皆さんからの支援をいただいて、そのプロジェクトを支援するようになったわけですけれども、そしてそれはやがて、農協へと、まあ、発展していったわけです。で、そんな中でですね、そのロガンド村のタデオさんやサラベナさん、その他の人たち25名だったかと思いますけども、有名になりました。政府からもですね、和解のとても成功例だと見なされるようになったんですね。ですから何か政府の人が、政治家が来てですね、訪ねたりとか、お客さんを連れていく、まあ、そういうことが始まっていきました。そして私が協力させていただいていたリーチという団体の職員たちもですね、まあ、そのように見なすようになったんですね。和解の成功例だから、もう和解が成功した、こんなになってもすごいというですね、そういうふうに見なされていったわけです。しかし私の中には何かこう、なんて言うんでしょう、まだ終わっていないという思いが残っていました。それはどういうことかと言いますと、実はですね、個人的にサラビニアさん、特にその村の中では本当にサラビニアさんという人は象徴的な存在で、被害者他にも何人かいらっしゃいますけれども、なんでこの人が生き残ってたんだと、彼女が生き残っていることを知ったみんなが驚いたというですね、そういう方なんですけども、彼女のところに個人的に謝罪に行った人というのはタデオさんの後誰もいなかったんですね。で、彼女が実はその後もいろんな集会があるたびに、私は皆さんの謝罪を待ってます、で、いつでも許す準備ができてますから私のところに来てくださいということを何度か言われてたんですね。でもそれに応えた人はいなかったんです。まあ、そういう心情を吐露してくださっていたんで、私は和解ということが深められていかなきゃならないんだということを、まあ、感じていたわけです。で、ただもうその時には、大学の方に移っていまして、車でですね、当時6時間ぐらいかかったんですね。大学のあるところからそのキレヘという町までですね。で、最近はですね7時間ぐらいかかります。なんで7時間かかるかというと、最近ですね、路上にスピードガンを持った警察官が増えまして、ですね、で、いろいろ言いがかりをかけられないように、そういう警察を見るとものすごくみんな20キロぐらいで走り出すんですね、3人で、そういうこともあって今は7時間かかるんで、なかなか行くことができなくなってたんですけれども、そのリーチにもお願いをしてフォローしてほしいと言っていました。でもなかなかそれが起きなかったんですね。で、ようやくですね、そういうことが今から確か3年前ですかね、ぐらいにそういう謝罪の会を開きますっていう連絡があってですね、行きました。で、そうしたらですね、そこで行われたことは、私はもうそのどういうふうにやるとかってやり方は全然口出ししなかったんですけども、現地のリーチの職員に任せてたんですけども、こう教会の前に 加害者がみんなこう座っていてですね、6人でサラビアさんが1人で、その6人が一人一人ですね立ち上がってですね、私はこういうことをしました、でサラビアさん許してくださいって言うんですね。で1人が終わるとサラビアさん立ち上がって何か言わなきゃいけないわけです。で1人が終わるとそうなって何か言葉をかけてくる。でもそういう時の言葉っていうのは、あなたが本当に悪いと思っているのであれば私は許しますというですね、まあ全然説得力のない謝罪が1人2人3人4人5人6人と繰り返されたんですね。はあ、なんでこんなやり方するんだろうと思いながら、まあ、それ見てたんですね。でその後ですね、翌日ですけども、私は私の教え子の卒業生のセルジ君という、その彼もお父さんを虐殺に亡くしたあの男性ですけども、一緒に行って、昨日はちょっとすいませんでしたと言ったんですね。どうでしたの、なんかああいう謝罪であの傷つきませんでしたかってサラビアさん尋ねました。そしたら彼女は、いやもちろん残念だったけれども、あれはあなたが あの人たちの問題なんですと、もちろん残念だったけれども本当に謝罪ができないことで重荷を負い続けなければならない、それはあの人たちなんだって言われたんですね。でどうしたらいいでしょうかっていうふうに聞きました。そしたらその時に、いや改心とかですね、瞬回改心、悔い改める時ですね、と謝罪についての学びをした方がいいんじゃないかと思いますって言われたんですね、加害者たちが。まあ、そういうふうに言われてですね、私は、ああこのサラビアナさんという人が本当の和解っていうのを諦めずに訴え続けている、すごい人だなと、まあ、思ったわけです。まあ、ただその後も距離がありますので、なかなかその後のフォローができないでいたんですけども、まあ、結果的にですね、2年ぐらい前に謝罪のことを学ぶ、まあ、そういうセミナーを卒業生2名、その2人も虐殺で家族を殺された学生たちですけども一緒にやったんですね。でその結果6人のうちの2人が個人的に謝罪をしたいと申し出たんです。でそのうちの1人があの NHK のドキュメンタリーで出ていたアンドレさんという方でした。で彼はそういう思いになった後ですね、やっぱいろんな当時のことを思い出されておじけづくような時がありました。もう寝れない日々を何日も過ごして、でもなんとかですね勇気を出してサラビアナさんに語りかける、そういう時が訪れたんですね。まあ、いろいろと紆余曲折がありましたけども、一歩踏み出すことができた。まあ、幸いにそのような場に立ち会うことも私は許されました。でその後ですね、サラビアナさんが私だけではなくて私の親族にも謝ってほしいんだと言われたんですね。でそういうことがあって、また謝罪をするそういう集まりが村で開かれました。でサラビアナさんの家の前にですね、なんかこうビニールシートを木にくりつけてベンチを置いての、そういった簡単な会でしたけども、そこでアンドレさんが立ち上がって、自分の告白を始めました。それはもうすでにサラビアナさんに伝えられていたことでありますけれども、また自分の家族やまた虐殺を生き残った他の人たちの前でそのことを語ったんですね。で先ほど話したような、そのサラビアナさんが顔面を切りつけられたあの日のことを語られました。そしてもうみんな周りがですね、やっぱ沈鬱な感じになってくるわけですね。みんなその時のことを思い出して、被害者も加害者も本当にこう重苦しい気持ちを表していました。そしてその後に彼はですね、あの時私があのなたを渡されていたら、私があなたを殺していたと思いますという告白をされたんですね。で彼が それを言うことができるまでに20年以上の歳月を必要としたわけです。しかし彼がその自分の罪を認めることができたのは、サラビアナさんがあのようにですね、自分のところに告白してくださいっていうですね、訴えかけをずっとしてきたからこそであります。彼女が本当の和解を諦めていたら、アンドレさんは自分の罪に向き合うことができなかった。そしてそのような謝罪をしてサラビアナさんと和解をするということはできなかったわけです。私はこのサラビアナさんの歩みの中に決して和解を諦めない神を見出すのです。この諦めない神について、まあ過去1年間またさらにですね、いろいろと考えさせられる経験をしてきました。大虐殺後の和解というとてつもない、まあ、重く大きな課題に関わる中で、私自身も、まあ、しんどいなとかですね、もうこのぐらいにしようかと思ったことが、まあ、昨日考えたんですけど、これまで2回ありました。でその2回目が、まあ、ついどちらかというと最近あったわけですね。でその時に与えられた聖書の御言葉が、先ほど読んでいただいた2つ目のフィリピというの信徒の手紙の1章の特に7節です。あなた方の中で良い、ごめんなさい、これは新共同訳だと思いますけれども、あなた方の中で良い技を始められた方が、神がですね、キリストイエスの日までにその技を成し遂げてくださると私は確信していますという言葉です。これはご存知のようにパウロが獄中から書いた手紙ですね。そこでパウロたびたびですね、私は喜んでいるという喜びの手紙を書いているわけですけれども、その中でですね、あなたの中で良い技を始められた方がキリストイエスの日までにその技を完成してくださることを私は確信していますと言っているわけです。獄中の中からよくこんな言葉が出てきたものだと思いますけれども、そして私は実は先ほどのサラビアナさんとアンデルさんの和解の出来事のしばらく後ですね、ヒレヘ郡にある2つの養豚組合の経営に関してとてもショックなことを聞かされました。でそれはその活動のフォローをしているはずのリーチも知らされていなかったことなんですけども、その2つの組合がですね、ちょっと干ばつの影響でなかなか農作物が取れなくてですね、困って人々の暮らし困っていた時に、農協の名前でですね、もうお金を借りてたんですね。でそれは政府が後ろ盾になってしている、小規模な貯蓄融資組合というものでありました。そういうのが数万人単位の自治体に一つ今ルワンダではどこでもあるんですね。で一生懸命ですね、借りなさいって言ってですね、融資を進めてくるわけですね。でそこでお金を借りる。でもその条件というのが、まあ、日本で言ったらサラ金よりひどいんじゃないかというですね、年の利率が 20%、 そして例えばその一つの組合はですね、1年でその組合確か10万円ぐらいのお金だったと思いましたけども、十数万円借りたんですね。で翌月からその12分の1に利子をつけたお金を返さなきゃいけないという条件なんですね。でそれが払えないと、払えなかった部分の 10% が違約金としてついて、解消割まで、ずっとそれが積み重なっていく、まあ、そんなことでですね、返せなくなっちゃったんですね。で担保に組合員の土地の権利書が取られている。で、まあ、うがった見方をしますと、返せなくてもいいと、 まあ、最終的には土地を取り上げて売って銀行貯蓄組合は融資を回収するわけですね。そしてそれをより豊かな農民人たちに売っていくというですね、そういう仕組みがまあルワンダであるわけです。でこのままほっといたらもちろん農協はおろかですね、人々の暮らしもできなくなる、生き残れなくなるという状況にあることが知らされたわけなんですね。そしてそれだけではなくて、一つの農協ではですね、その融資の返済のためにみんなからですねお金を集めていたリーダーの一人が、まあ、失踪してしまった、そういうことも知らされました。まあいろんな事情があったわけですけれども、まあ、そのようなショックなことがあったわけですね。でこのまま放っておけば借金は膨らがる一方で多くの組合員がですね土地を失う。ただまあ私たちの日本の経済的な基準から言うと、肩代わりをすることは、まあ、ちょっと頑張れば無理をすればできないことはない額ではありました、まあ、ただそれをしてしまったらばその人たちに依存体質がついてしまうということで、それはできない、なんとかみんなで集めて返しましょうって言ってですね、少なくとも2割は集めてくださいって言ってですね、その残りは私がなんとかしますっていうことで励ましてたんですけども、なかなかですね前に進みませんでした。でやっとのことですね、そのお金集まったからじゃあ来てくださいって言われてですね7時間ぐらいかけて行ったんですね。でその時は実は蓋を開けてみたらば、組合員の人たちは先ほどの違約金のことを全く理解しておらず、違約金の部分がですね入ってなかったんですね。それでまた無念の思いでまた7時間かけて大学のある町に帰っていくというような、そういうことの繰り返しがありました。で、まあ、そんな中でいろんな意味で失望を覚えましたし、疲れを覚えていたんですね。でもういいんじゃないか、もうそのプロジェクトは終わっていたし、まあ、私の責任じゃない、まあ、そういうふうな気持ちも持ったわけです。外国人である私が関わっていくのは無理なんじゃないか、まあそういう気持ちでいたわけでありますけれども、ちょうどその頃妻の恵みの紹介でドイツの神学者であるカール・バルトがこの箇所について書いている文章を読みました。でそこからですね深い励ましを受けてキレヘの人たちと関わり続けていく覚悟を決めたのでした。そのカール・バートの言ってるこの一章の七節ですねについて言ってることを引用します。たとえ人々がどんな態度を取ろうとも、神の真剣さ、神の真実、神の道は疑問の余地なく固く立っている。そのように彼が我々のうちに始めたもうた技は必然的に我々を買って、全ての諦めから、全てのキリスト教的諦めからでさえも追い出し、希望の中へ追い込まずには置かない。これはピリピ書仲介というですね、本でありますけれども、私はキレイ軍の村宗において和解の働きを始められたのは神様である、その彼らに十字架の主イエスが伴って歩んでいてくださるということは確信しています。ですからいかなるつまずきや停滞があろうとも、神がその技を成し遂げてくださる。だから私はそのことを信頼して私なりの関わりを続ければいいんだ、まあ、そういう覚悟を決めたのでした。まあ、あの当時このピリピ人への手紙の一章を何度も読み、経営の人たちのことを覚えて祈る中で、私はこのバルトが言う希望の中へ追い込まれるという経験をしたのだと思います。でこの主にある希望に根ざして生きるとき、どんなに状況が困難であっても 前を向いて一歩歩みを進めようという勇気が与えられます。もうしんどい、もうどうせダメなんだからこの辺にしておこうと思う私たちに、神は私は諦めない、だからあなたも諦めることはない、私を始めた働きを私が完成させる、あなたはその働きに希望を持って預かり続けなさいと言ってくださるのです。その神の言葉を聞かせていただき、私はこれからも希望を持って、まあ、長い年月を必要とする働きでありますけれども、ルワンダにおける主にある平和と和解の働きに変わらせていただきたいと思っています。神は癒しと和解の歩みを続けるルワンダの人々を決して見捨てたまわない。神はご自身と私たち罪ある人間との和解、そして人間同士の和解を決して諦めたまわない。パウロが言うように、良い技を始め、その技を成し遂げてくださる神に信頼し希望をいただきながら、今週1週間も歩みを進めてまいりましょう。一言お祈りいたします。主なる神様、この主の日の礼拝に私たちが預かることができましたことを心から感謝いたします。私たちの人生の歩みの中にも本当に痛みがあり、私たちは人を傷つけ、また人から傷つけられながら人生の歩みを進めております。しかしその中に十字架の主イエスがいてくださって、私たちの痛みを苦しみを担っていてくださることを知らしめてくださってありがとうございます。どうか本当にその希望をあなたがいただいて、一日一日を歩み続けていくことができますように助けてください。またこの世界には本当に泥沼の戦争、憎しみ、そして暴力が渦巻いておりますけれども、しかしどうか神様、あなたがそのようなただ中でこそいてくださること、私たちに呼びかけて続けていてくださることをありがとうございます。主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。